大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいております。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
絵画修復家の加賀由紀子です。私は鎌倉絵画修復工房と絵画修復エデュケーションセンターを運営しております。
今週はですね、絵画修復家でいらっしゃいます加賀さんが登場ということで、なかなか普段聞けないお話も聞けそうなのでね、皆さんお楽しみに聞いていただければと思います。さあ今ご紹介もありました加賀さんがですね、絵画修復家美術の道に進むようになったきっかけ、どのようなところからだったのか教えていただいてもいいですか。
小さい頃から私は母が油絵を描いていて、やっぱ幼稚園ぐらいの時から油絵絵の具をね、傍らで絵の具をぐにゅぐにゅパレットで混ぜて遊ぶのを許してもらっていたりとか、そういうことがあったので油絵がすごく身近だったんですね。それで小学校の時に油絵を自分のお小遣いで買って、絵の具をね、で色紙に絵を描き始めて、ちょうど10歳ぐらいだったんですけど、そこからずっと自分の部屋で油絵を描くっていうのを趣味にしていて、それがまあ自分のそういう、こう基礎を作ったのかなと思っています。でまあ普通大学の受験をしていたんですけど、英文科みたいな、だけど途中で辞めてしまって、美大に行って油絵をやりたいと真剣にちょっと考えまして、美大受験を頑張って美大に入り油絵を勉強していました。
もう幼い頃から油絵がもう近くにあって、もう自然にその美術の世界に入っていたということだったんですけれども、実はその加賀さんとてもすごい方でいらっしゃいまして、まあ、単身パリへ移られてからルーブル美術館日本人初ということで絵画修復員として活躍をされていたということなんですけれども、こういった話なかなか聞く機会がないので、加賀さんその辺のですね、お話聞かせていただいてもいいですか。エピソードなど。
私あの絵画修復員になったきっかけというのが、日本の美大で油絵の技法をすごく真剣に勉強したかったんですけど、ちょっとそういう状況ではなかったんですね、日本の美大が。それでフランスの美大にまた受験し直していって、だけれどやっぱりそういう状況じゃなくて、絵画修復勉強すれば古い古典技法を勉強することができるんじゃないかと思って、修復家の弟子になったんです。パリの普通の修復工房で数年弟子の修行みたいなことをしてまして、でそれがきっかけで、私のそのパリの工房自体の先生がルーブル美術館の修復家の人と同僚だったんですね、昔。それで、まあ、あのドミニクさんっていう、ドミニク・ラルフェルさんっていう人が私のそもそも先生だったんですけど、じゃあそのドミニクの弟子なら信用できるんじゃないっていうことで、ルーブル美術館で修復員の欠員が出ていて、まあ1年間ぐらい司法テストされて即戦力で大丈夫だねっていうところで、ある日突然じゃあ君ルーブル美術館のこの修復員で就職しませんかって言われて、そういうことになりました。ルーブル美術館で主にやっていたのはサロンカレっていう、まあ、一番あのルーブルで目玉の作品が多く描けられているルイ・ダビッドの戴冠式の絵ですとか、あとドラクロワの民衆を率いる自由の女神が描けられているサロンがあるんですけど、そこのサロンのドラクロワの作品ですとか、ルーブル宮殿の天井画の修復を主にやっていました。
そのすごい活躍をされた方がもう今目の前にいると思うとすごいなと思いますし、状況とか環境で一つ一つ考えながら今の加賀さんがいらっしゃるんだなということ、絵画皆さんがねこう憧れるようなものも手掛けてきたということですごいなと思うんですが、この修復員っていうそのお仕事がどういったものなのかを詳しく知らない人もいらっしゃると思います。私自身もちょっと修復員ってどういった作業をするのか、せっかくなので加賀さん教えていただいてもいいですか。
そもそものお話で、あのルーブル美術館の修復員というのはどういうものかというところですけど、基本的に管轄はフランスの文部省みたいなところに所属しているんです。なのでルーブル美術館だけではなく、文部省の管轄ですとフランスの寺院の壁画、例えばノートルダム寺院ですとかね、ベルサイユ宮殿とか ブルボン宮殿とか他の宮殿とかいろんな美術館にも絵があるし、いろんな美術品があるので、そこも全て含めてルーブル美術館の修復員は修復しなければいけないんですね。で、私としては足掛け 5,6 年修復をフランスでやってたんですけど、最初はまあルーブル宮殿の中の壁画、まあ、壁画の修復に関して言えば、ルーブル宮殿って昔革命の時に市民に占拠されて、寒いもんだから焚き火を焚いてる、そういう部屋もあるわけなんですね。またはろうそくだけだった照明がね。そうすると、まあ、そういうまだ修復が終わってないところはクローズされていて、で天井画がものすごく素晴らしいのがあるのに真っ黒なんですよね。そういう天井画の洗浄、または傷んできてひび割れて絵の具がパラパラ落ちているようなところを定着させて、その後パラパラ落ちている絵の具にその充填剤っていうのを詰めて、で絵を再現させる補彩っていう作業を行っています。それからルーブル宮殿の中にかけられている絵画作品、油絵に関しては絵がものすごく大きいんですよね。だいたい12畳とかもっと大きいかもしれませんよね。だからそのくらいの絵を修復するので、プロジェクト組みますけど大概において絵を取っ払うことができない。なので観光客さんがいらっしゃる前で足場をかけて修復する。私はドラクロワのサラダナパールの死っていう作品の修復を一人でやれって言われたから一人でやってたんですけど、いろんな観光客さんがいらっしゃるところでちょっと裸足になるんですよ裸足にならないと靴落っこっちゃうんでね、足ばかり足出してプラプラしてるから、なので裸足になって息を詰めて補正をしている状況なんですけど、後ろで日本人の、ね、観光客が昔は団体ですごいバブルの時期だったからたくさんいらっしゃって、あのお姉ちゃん日本人じゃないの、足の裏がちょっとくすぐってみようっていうなんかちょっと半分酔っ払ったようなおじさんとかがいたりとかして、もう本当に困ったなっていう時もありました。あとは他に飛ばされてですね、パリの中の、私はノートルダムドクリニャンクールって18地区の人壁画をやっていたし、あとはブルボン王宮、つまり今国会議事堂なんですけど、アサンブレナショナルっていうんですけど、そこの壁画ですとか、ベルサイユ宮殿の戦闘の間っていうすごい大きなサロンがあるんですけど、そこの修復もやってました。
いろんなその作業があるということと、皆さんの前でもそういった作業をされていたということで、いろんなエピソードを聞かせていただいて、本当にもうほんの一部だと思うんですけれどもお話を伺うことができて、少し加賀さんのお仕事、その絵画修復家としてのお仕事ってそういったものなんだということを少しですね感じることができて、すごく貴重な時間になっているんですけれども、実はその加賀さんなんですが、藤沢に工房をですね構えていらっしゃるんですが、藤沢に工房構えたっていうのは、世界で活躍をされてきた加賀さんなんですが、藤沢で開いたっていう何か理由はあるんですか？
私育ちが藤沢市なんです。中学は鵠沼中学だったし、実家が鵠沼にあります。ただちょっと工房の名前は鎌倉絵画修復工房で藤沢市じゃなくてごめんなさいってところですけどこれは帰国して北鎌倉で最初工房を開いたんで、その名残で鎌倉修復工房という名前が残っているんですね。ただ割とすぐに結局藤沢市の方に引っ越しをさせて、最初本鵠沼の近くで工房を開いてたんですけど、まあ実家がね住んでるところが鵠沼なので近い方がいいですね。そこからもうずっと結婚した後も今片瀬山で工房を開いてますけど、ずっと藤沢です。
加賀さんのような方がこの藤沢で工房を開いて作業をされているといったところをですね感じていただけると、藤沢って本当にいろんな方がいていろんな場所があってっていうことをね、すごく魅力も感じていただけるのではないかなと思います。さあ加賀さん、いろんなところでルーブル美術館とかベルサイユ宮殿というですね、本当に、私たちが聞いても分かる場所でこうでね活躍をされてきた方なんですが、藤沢市ともちょっとつながりがあるということで、長谷川ろ過展携わっていただいたということなんですけれども、加賀さん、その辺も聞かせていただいてもいいですか？どんな風に関わっていただいたのか。
藤沢市のお仕事はこのろ過展の前に、実は藤沢市30日美術館 の設立委員をやっていて、すでにすごくご縁をいただいてたところなんですね。でその後全然ちょっと違うお話で藤沢市のご所蔵をなさっている長谷川ろ過の作品の状態チェックをまずやらせていただいたんですね。そうしましたら長谷川ろ過の作品は本人の作家自身の書き方は問題がないんですけど、やっぱり長年多分普通の民家で保存されていた部分があったので、そこの時代でかなり傷んでしまっていたと。まあ、これを修復しない限りは長谷川ろ過展を行うことはできないっていう判断でして、私の運営している絵画修復エデュケーションセンターの研修生がたくさんおりますが、その学生たちの勉強にもなるっていうことで、ぜひお仕事をやらせていただきたいということでやりました。油絵が数点と、あとフレスコが2点の修復をやらせていただきましたけど、作品の洗浄、あとすごく最初にぐるぐるっと巻いて保存されていたので巻き跡がひどくて剥落がたくさんあったので、それを全部定着させて木枠に貼って重点補正をして、展覧会のこのね鑑賞に耐えうるっていう状況に持っていくのに結構すごく大変だったんですけど、でも学生たちも頑張ってくれて良い展覧会が開けたんじゃないかなと思っています。
ここでも加賀さんご活躍をされたということで、これってどのぐらい修復するのにかかったのか教えていただいてもいいですか？
大体一つの作品に2ヶ月程度時間はかかります。いつもいろんな作品を修復依頼いただくとき、まあ2ヶ月程度はくださいっていうことを言ってます。でこの長谷川ろ過の作品は本当に巻き跡のその線上に絵の具が剥落してるっていうのがとても本数が多くて、約30本程度横にバーッとこう絵の具が落ちてしまっている状態だったので、もっと時間が欲しいなっていうところで、だいたい半年ぐらいお預かりさせてもらって生徒たちと頑張ったかなっていうところですね。
はい、半年ですか。かなりの作業進められたんだなっていうのが今ね分かりましたけれども、まあ、そうやって加賀さんたちが手掛けてくださったから、私たちはその作品としてしっかりとこう楽しむことができるといったね、そういった場を作っていただいたということです。さあ今週の大好き藤沢のコーナーにはですね、絵画修復家としてもう世界で活躍をされてきました、そしてなんとこの藤沢に住んでらっしゃるということで、明日もですね加賀さんに登場していただきまして、加賀さんから見たこの藤沢の魅力などもせっかくなので聞かせて、ね、いただこうと思います。ぜひ皆さん明日もお聞きいただければと思います。加賀さん今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。